それではガラテヤ書の、手紙です。ガラテヤ書です。そして、ガラテヤ書の4章のですね12節からですね、今日は後半部分を、見ていきたいと思います。前回、ですね3章から、このパウロが教理的なことって言ったらいいでしょうかね、教えについて、福音の真理について、アブラハムの、この信じた、神を信じたっていうところを通してですね、またその彼への契約、約束を通して、この福音の真理を見ていき、それと立法との関係をこの語っていったのが、この4章の11節までなんですね。でこの純粋にこの立法と神への神の約束の関係を語った後で、この4章の8節以降で、この具体的にガラティアの人たち、あなた方はという言葉でね、この話して、あなた方はこのような幼稚な教え、つまりこの立法に関する規則に逆戻りして奴隷となっていると、そして案じていると、自分の労したことは無駄になったのではないかと案じているという言葉を使っています。でここまでこのようにして福音の教えについて語っていたんですけれども、この12節からパウロは彼らに対するもっと個人的な配慮、牧会的な配慮と言っていいと思いますね。牧会的な配慮です。正しいことを語っていてもですね、聞き取る側の方がその心が備えられているかどうかというのはとても大事ですよね。で、語っていてもその真意が伝わらずに誤解が広がることを、懸念しているわけです。でパウロは、今までこの平然とこのある意味で冷徹に真理の言葉を並べ立てていたのでは決してありません。彼らのことを思うその優しい心からですね、この語っていたんですけど、その心をですね、今明かすようにこの話している。でもやっぱり厳しいことを言っています。彼らの態度がその偽りの教えによってですね、このガラッと変わってしまっているというところを見ていきます。で、これってとても教会において大事ですね。今までもね、この福音の真理を私たちは学んできましたが、読んできたんですが、この自分たちが持っているこの行いというのと、この、時には抽象的に見えるような福音の真理というのは、つながりがないように見えるかもしれない。で、なんかこの具体的に問題が起こったときに、なんかその起こったことを表面的にね、特にこの人間の関係の中でこの見ていってしまうという傾向があります。けれどもこれから見ていくと分かりますけれども、必ず実を結んでますね。この教えというのは必ず実を結びます。その人のこの聖霊によるものであれば聖霊の実を結ぶし、肉の行いによればその肉の行いに応じた実というかその結果が出てくるんですね。だから決して教えをないがしろにしてはならない。自分がどこに立っているのか、これをですね点検するということはとてもとても大事になるんですね。そのガラテヤ人ですね、この福音の真理からそれてしまっているガラテヤ人を通してですね、その部分を今晩は見ていきます。お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから、あなた方には何一つ悪いことをしていません。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。で、ここで兄弟たちとこう呼びかけているんですね。彼らが神の恵みから離れてしまっていることを知りながらも、兄弟として、語りかけている。 まあ、愛しているわけですね。そして最初に言っている言葉が、私のようになってください。でこの言葉だけ読むとね、なんかやばくないこれパウロってこう思うかもしれませんね。人に習うってなんか普通はやっちゃいけないことですよね。でもね、結構パウロはあのコリントビテの手紙でもそうだし、あのキリストに私が習っているようにあなた方も私に習ってくださいとかですね、あとペテロも使徒の働きの中で、私を見つめなさいって言って、イエスの名によって立ち上がりなさいっていうですね、この一見なんかこのイエス様から目を離して人にこの注目させるような表現をしていますけれども、これはですね、この読み進めていく、また文脈を見ていくとよくわかります。何かというとね、結局今日の最後に、今日の学びの最後に出てきますけれども、自由になっているっていう姿ですね。この4章の最後に、自由の女の子供ですと、そして5章の1節には、自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとパウロは言っていて、その自由を得ている私にをのようになってくださいと、こういう文脈ですねがあるわけなんです。で、先ほど見たようにガラティアの人たちはユダヤ主義者の言うことを聞き入れてしまったので、この幼稚な教えに逆戻りして奴隷の状態になっていたと。具体的には各種の日と月と季節と年を、守っているというがんじがらめになっていたというわけですね。かつてのパウロがこうだったんです。しかしキリストの福音によって彼は自由にされました。むしろ今は主によって与えられた新たな律法、それは何か愛の律法ですね。神を愛し隣人を愛しなさいという愛の律法に縛られて、まあ縛られるという言い方、まあその比喩的な言い方なんですけども、その愛に駆り立てられて、愛からこの全ての動機があって力があって、でその神との親しい間柄から出てくる彼のいろんなこと、これが本物の自由ですが、それを得ていた、そういう私のようになってください、こう言ってます。で次にね、私もあなた方のようになったのですからと言ってます。これどういうことかと言いますと、パウロは信仰を持ったユダヤ人として、イエス様の救いのためならば全ての人のしもべになる心備えがあったわけなんです。でそのことをよく分かりやすく話しているのが、コリントの第一の9章に19節から23節までですけれども書いてあるんですね。ちょっとお読みしますね。第一コリントの9章の19節からお読みしますね。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人の奴隷になりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかし、幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのですと。で、このように、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようになる。律法を持たない者に対しては、神、キリストの律法といいますか、愛の律法ですね、には縛られているけれども、他のことについては律法を持たない者のようになった。なぜかと言ったら、彼は自由にされています。福音のために働くためには、その今までは必ず持っているもの、絶対にこれは捨てないというもの、これをね、捨てる自由が与えられていたわけなんですね。で、この自由を持っているということについて、 それは肉の思いのままにする自由ではないんですね。そうではなくて、神に愛を持って仕えていく自由ですよ。神に義と認められるために律法の行いによって認められようとするとがんじがらめになっています。で、それだけではなくて、その罪の力に対して何ら力を持ってないわけですから、その罪の虜になったままなんですね。そのいろんな行いをしたとしても、ただキリストを信じる信仰によって罪とかが取り除かれて、神の愛によって心の一新を経て、そのクリスチャン、キリストにあるものになっているわけですけれども、で、他の自分の属性については必ず持っていなければならないものだと思わなくなったわけなんです。で、海外宣教師だとですね、これ本当に如実にですね、このよく分かりますですね。食生活から始まってですね、でそこに住んでいる人の価値観というもので、これをですね、結局自分が今まで聖書的であって、これこそクリスチャンだと思っているものがですね、実はその自分の住んでいる国の価値観や、また文化、また自分の癖であったり、そういうものに影響されているということを発見していくんですね。で、そういうものは取り除いていく、大胆に取り除いていくわけなんです。海外宣教のね、フロンティアとして、よく挙げられる人、ぜひですね、ハドソン・テイラーという人のね、伝記をね、皆さんも読まれるといいと思いますけれども、彼はね、中国の内地へと、宣教に行き、中国宣教のね、父とも言われているほどの方ですけれども、人ですけれども、イギリス人、白人ですね、白人であるにもかかわらずですね、当時の新王朝の天髪ですね、要は日本に来て江戸時代にちょんまげするようなもんですよ、ね。彼はそういうヘアスタイルにして、そして、この生きていったと。で、他のこともそうですね。例えば教会は必ず十字架をつけなければいけないなんてね、思っていたとしてもですね、そういう十字架をつけたら、いけないというような地域に入ったらですね、つけなくてもいいんですよ。で、聖書に書いてますか、十字架つけるなんて。よく見たら書いてないんですよね。霊と誠を持って礼拝しなさいと書いてあるわけですから、つけなくてもいいわけです。例えばハワイに行って教会でスーツを着なければいけない牧師は、ね、スーツを着てなかったら牧師ではないなんて言ったら大笑いされます。公の機関に行って何を着てるかって言ったらアロハシャツを着てるわけです。で、他にもたくさんあります。いろんなこの物事の考え方で、私自身もやっぱり海外に行ったので、アメリカで聖書教育を受けましたけれども、もう一度この聖書を見返すとですね、そのアメリカで受けたものの中にやっぱりいつの間にかアメリカの文化が入ってるわけなんです。ですね、これをイエス様のゆえに大胆に捨てていくということが必要ですね。あとはその宣教師の話を聞きますと、中東にですね、この福音伝道をする、非常に危険ですね。イスラムの国が多いですから非常に危険ですけれども、でも本当に良いいろんな機会があるということを話してくださいました。で、そこでイスラエルとパレスチナの問題はもうそういうの捨てようねっていう、こういうふうにアドバイスしていました。そうですね、今回もオリンピックの試合でイスラエル人の選手がですね、柔道の選手がエジプト人の選手にね、握手をしようとしたらそれを避けると、それは彼は追放されましたけれども、オリンピックから。で、それほどの非常に感情、反イスラエル感情があるわけですよね。で、そこでイスラエルは神様からの与えられたとかなんだかって、私よく言ってますけれども多分私が中東に召されたら言わないと思います。で、カメレオンのようで、それは政治じゃないじゃない。いや、違うんですよ。他にも伝える方法、知恵を持ってあるんですよね。ありますよ、知恵を持って伝えていく。だからここでパウロは、いろんな知恵がありました。例えばユダヤ人のようにはユダヤ人のようになったと、テモテを一緒に同伴させたときに、テモテの母親はユダヤ人で父親はギリシャ人だったんですけれども、それゆえに彼は無割礼だったんですが、共にこの宣教活動をしていくときに このユダヤ人に対して福音を語るときに、このことで不必要な議論が起こること、これが面倒くさいからです。避けるために彼に割礼を施した。しかもそれはエルサレムで割礼受けなくても異邦人は義と認められるということを決めた後だったんですよね。でこのように、私はあなた方のようになったガラテア人のようになりましたよと。普通だったらユダヤ人の社会の中では受け入れがたいことも彼は受け入れてて食べた。例えば、ね、あの食物規定の中に校舎の中に入ってないものも食べたと思うんですよね。彼は自由にアンティオキの教会でもそのペテロを責めていたぐらいですから食べていたと思いますが、でこのように私はあなた方と同じようになったじゃないですかとこう言っているわけなんですね。であなた方には私に何一つ悪いことをしていませんと。で今までねパウロの誤調の非常に強いものがありましたよね。で彼の心がガラテア人によって傷ついているのではないかとこう思われる誤解されるこの口調かもしれない。あ傷ついてるんだ、ね、自分が育てた人なのに自分から離れていってそれで違う教師のところに行ったから、あパウロ先生は傷ついてると、ね、けれどももうとんちんかんな話でね、その先ほど言いましたようにこの福音の真理の話を語っているときに人間関係の話じゃないんですよ。これはもう次元があまりにも違いすぎますし、で人間関係で言うならば対等ではないんですよ。後で出てきます。生みの苦しみをまたしなければいけないか私の子供たちよとこう言ってます。霊的に彼こそが育ててきた人なんです。ゆえにですね彼らが離れていくということについてですね、すいませんね、離れていくということについて責めているのじゃ全然ないんですね。むしろ彼ら自身が自分たちを痛めてしまっているということに対する悲しみがあってもですね、親と同じように、傷ついたというレベルでは全然ないわけなんです。ということであなた方は私に何一つ悪いことをしていませんと言ってます。で次から13節で最初にパウロがガラティアの人たちに会った時の話をし始めます。でその時はガラティアの人たちがとてつもない愛情をパウロに注いでいたという話を思い起こさせていきます。ご承知の通り私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。でパウロがここから話そうとしているのがこの恵みの福音の中にある真実な愛、またその情熱です。でユダヤ主義者たちの働きというのはとても魅力的です。で外見ではしっかりとしております。そして常識的人間的には正統派にさえ見えます。自分たちの肉を誇りとできるので、自分のしてることで神に認められるっていう前提がありますから、その肉を誇りとしているので集まりやすいんですね。でそういうところで真実な愛があるかどうかという問いかけをパウロはこれからしているんです。でガラテア地方に彼が初めに赴いた時に健康体じゃなかったんですね。病身のまま来たようであります。で病にかかったり体に障害があったという記録で、この思い当たることはですね、このパウロの宣教について、第一次宣教旅行で、キプロス島から地中海上の、そしてこの小アジアに船で移るわけですね。このトルコですね、今の。でパンフリア地方というところ、この海岸の、南の地域ですけども、小さい地域に、着きます。でその時にマルコによる福音書のあのマルコが、まあ、ヨハネって書いてますけども別名マルコっていうかがですね、同行したのに途中で離れてね、エルサレム戻ったんですね。 で、まあ、聖書学者によるとこの、ま、あのそこはすごい熱帯というかすごい暑くなってですね、このマリラやマラリアかマリラやマラリマラリア間違ったマリラヤとか言って健康でマラリアか何かを患ったのではないかと、まあ、言ってるんですね。まあ、分からないですけど。でこの、その後にですねさらに北上して、ピシデアという地方ですねに行き、そこにあるアンティオケ、あの私たちがアンティオケというとあのシリアのアンティオケのことを指しますね。あのレバノンのちょっと上のところにある、トルコ旅行行きたいなと思ってちょっと調べたらね、ちょっと危険地域になってましたね。あのシリアに近いので、今トルコ領なんですけれども、行けないことないんですけど、ギリギリなんかレベル4になっていてですね、そっちの方を思い出すんですが、そうではなくてこのピシデアの方にアンティオケがあり、これが使徒の働きの13章でパウロのこのまとまった説教の初めてこの読むことができる箇所を見ることができます。でね、このね、このピシデアに行くときにですね、この地図ではすごい近いんですけれども非常に標高の高いね、これ山を登っていかなきゃいけないんですね。1000メートル以上ありますですね、その山が。で非常に険しい旅をしたはずなんですね。で彼の体は弱まっていた可能性があります。でイコニオムという町に行き、まあ、そこでも福音を語り、そしてルステラに行きますが、福音は受け入れられたんですけれども、特にこのある足なえの人に立ちなさいと言った時に立ったんです。そしたらルステラの人たちはなんとバルナバとパウロをギリシャの神々だと思って生贄を持ってきたと。で、彼らは必死になってこの衣を裂いて単なる人間であるということを宣言したんですね。ところがですね、そのイコニオムと、その前のアンテオケにおいて福音を拒んだユダヤ人たちが、妬みに駆られてこの扇動したんですね。でルステラの人はですね、先ほどまで神々にしていたにもかかわらず、扇動されて、まあ、失望したって言ったらいいかもしれないね、なんだ神じゃねえのかっていうことで今度は石打ちをしたんです、パウロに。それでパウロは死んだようになってしまったんです。で町から引きずり出されて、で弟子たちに取り囲まれている中で彼は起き上がった、立ち上がったとあります。でなんとルステラの町に戻って福音を伝えてるんですね。なんか映画に出てきそうな、なんか超人パウロみたいなふうに思ってしまうかもしれませんが、でこの死んだようになっている時に何が起こったかということでよく言われるのが、第2コリントの12章にある第3の天にまで引き上げられたのではないかということは言われます。で自分が高ぶらないようにそういう天の栄光を見たので、サタンからの肉体の棘が与えられたと、サタンの使いからの、これ神の許しの中で高ぶらないようにということで与えられたというふうにパウロは言ってるんですね。で3度それを取ってくださいとお願いしています。でもイエス様ははっきりとその恵みは十分にあって、その私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると答えてくださったんですね。でそれでパウロは、私が弱い時にこそ私は強いのですと言ったんです。でもしかしたらこれ想像なんですけどね、この目を覚ました時に石打ちにされた自分の体に戻ったって言ったら変ですけれどもね、激しいもう痛々しい体が自分の中に自分があったわけですよね。で、そういういろんな意味でこの病身であった、あるいはこの傷不調している、このパウロがいたわけなんです。で、魅力には激しく乏しかったんです、彼は。外見ではコリント第2においてね、同じ問題、ガラティアと同じ問題があって、 ユダヤ主義者みたいな人たちが来てですね、そしてもう教会の中に分派的な人が、この根強く分派的な人がいたんです。第一コリントの中で彼は取り扱ったんですけれども、でしばらくしていろいろ手紙を交わしている中でまだ残っていた偽使徒であり偽教師がいて、ちょっとカルト的な人たちがいましたけれども、そういう人たちに影響されているこのパウロに敵対的な人たちがいたんですね。でそして強く彼はこの第二のコリントの手紙の中の最後ので本当に強く望んでますが、対処してますが、で、その輩に対してこの10章の10節にこう言ってます。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなってないと。こういう状況です。パウロの手紙は非常に力強く見えるけれども、実際に会うと弱々しい。もしかしたらですよ、ろれつが回らなかったりですね、であとはよくこの伝承の中にパウロの姿が書いてますので、ハゲ頭なんですね彼はね。なんだっけ、エリシャみたいに。そして背がきちんとこのまっすぐにできないとか、なんかそういう、確かそういうこの表現が書いてあったんですね、この最初の文献だから、まあ聖書に書いてないですけれども。でそういうふうに語っている中で、非常に、こう批判がそういうところに出てきているわけです。どうでしょうか、私たちの中にそういう批判が出るときに、福音の真理ではない、その人がまさにその人が福音の真理に立っていないことをね、もう如実に表しているわけです。あの人の説教は素晴らしくて、あの人は素晴らしくないとかですね、そういう内容ではなく見かけであったりですね、その内容について自分を肯定するかのような、ね、あるいは反対するときは見下す、ね、でこういう見た目による判断をしているわけです。しかしね、福音の真理に触れた場合というのはそんなことしないと。この初めのこのガラテヤの人たちの反応というのは、そのような肉体における試練があったにもかかわらず、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれましたと。とてつもない敬いですね。ちょっと行き過ぎているぐらいの敬いです。で事実ね、異邦人がイエス様を知ると行き過ぎる傾向があった感じかな。先ほどのルステラの人もそうだし、あとコルネリオでさえが、ローマの百人隊長のペテロに会う時にですね、出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだって、ひれ伏した、拝んだって書いてある。するとペテロは彼を起こして、お立ちください、私も一人の人間ですと、こう言ってるんです。これ使徒の働きの10章の25節26節に書いてますが、まあ、今まで異邦人が神々を拝んでいたために、相手の敬いにおいてもちょっとこういうちょっと行き過ぎ、過ちを犯す、でもねこれ純粋な思いから出てるんですよ。でパウロ を最初に迎えるときに、ガラテヤの人たちが福音の真理に触れて、神の御使いかイエス・キリストご自身のように慕って敬っていたことが確か。これはね、福音に触れて心が変えられて、減り下っていて、愛と喜びに満ちている姿であるわけなんです。で15節です。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。喜びが今どこにあるのかと言ってます。人が福音ではなくて他の何かに頼っているときに、真実な喜びがその人から消えていきます。でその人の語っていることは、なんかいろんな理由をつけたり、いろんなこの議論をする、もっともに聞こえる部分もあるかもしれませんけれども、はっきり分かるのはその人のに喜びがないんですよ。でガラティアの人々は見た目は良くなったかもしれませんが、喜びがそこになくなっていた。聖霊による実があるかどうかですね、真実の信仰があるかどうかっていうのはこれ試されている。でもちろん聖霊の実は愛であって、喜び、そして平安、そういうものに特徴がある愛ですね。 で、ここではもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったということは、パウロは目に何か障害を持っていたことはここから分かり、この手紙の最後6章の11節には、私は今こんな大きな字で自分のこの手であなた方に書いていますって書いてある。これ口述なんですよ。この手紙が自分が言っているのを誰かに筆記してもらっているんですが、この手紙が偽物の手紙ではないということをはっきりさせるために、使徒から出たような手紙っていうことでね、そういう偽手紙も結構あったことが第2テサロニケの1章にね、2章かに、この書かれてるんですけれども、でもそうじゃないよと、本物だということを示すために、彼自身が手で書いて、そして、パウロのものであることを示したわけですけれども、大きな字で書かなければいけなかったと。つまり目が見えなくなっていた、あまり見えなくなっていた可能性があるわけなんですよね。なんか私たちパウロの手紙を読むと、なんかスーパーマンのように、あとは使徒の働きを読むとね、スーパーマンのように感じるじゃないですか。けれどもこうやってじっくり読んでいくと、実はちょっとつまずきになるようなね、そういうもの、だから負い目というか弱みというか、こうみすぼらしいというか、そういうものを持って宣教していたことが、ここからよくわかります。でもガラティアの人はこれにつまずかなかった。むしろそういう負い目にも見えるようなところで自分たちの目をえぐり出して与えたいとさえ思ったと、そういう愛情があったわけなんです。しかしね、今ガラティア人はパウロについてはいろんなことを吹き込まれてます。彼らはパウロの信憑性を下げることで自分たちの言わんとしていることを受け入れようとさせてるんですね。で、おのずとパウロのイメージは悪くなるんです。で、鵜呑みにしているから、何を言っても、ああいやこういうこういう愛で真理を語っているんですけれども、別のように受け止めていて、特に攻撃しているように受け止めたわけなんです。そういう心の状態になっていたって方がいいですね。何を言ってもダメだっていうのは、この感情問題なんですよ。で、先ほど言ったようにコリントの中にも同じ問題がありまして、第2コリントの6章の11節から13節で、その心のすれ違いが、書かれています。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するようにして言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてくださいって、心を自分の方で窮屈にしていて、それでパウロが何か彼らを支配しているかのように受け止めていたんですけど、そんなことじゃないよと、協力する神の協力者なんだよと、でこのように第2コリントでずっと話してるんですね。で、ここでは真理を語っているので、この攻撃しているっていうふうに思ったんですよ、パウロが。ガラテの人たちが攻撃しているように思って、そしてパウロが真理を実は語っているだけだったんですね。で、17節です。あなた方に対する人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。今度はですね、この彼らの方、ユダヤ主義者、この偽教師たちの方の熱心さについて話しています。これすごい大事な問いかけですね。彼らはガラティアの人たちに熱心さや愛情を持って接しているんです。 で、これ容易ように見えますが、動機がめちゃやばいんですよ。自分たちにつながるように、自分たちに熱心になるようにさせているわけなんです。キリストに結びつけることに熱心ではなくて、その一人一人がね、自分につけることに熱心になっていると。で、これ、熱心だからというのだけではない。これ御霊から出てくる熱心もありますけれども、自分を愛してほしいとか、自分に愛されるために自分に引き寄せるという、そういう熱心さもあるわけなんです。で、異端やカルトは非常に歪んでます。で、手法はいつも決まってます。ラブシャワーとよく言われます。ラブシャワー、信頼者に、新しく来た人にね、ものすごいこう、なんか愛してるよっていうことが分かるような、まあ受容するというか、まあいろいろとこうするんですね。で、それを受けてしまってるために、組織の中で動くような時にですよ、もうがんじがらめにしていくんですが、もうこの操作を受けてるので、マニピュレートされてるので、もうそこから離れられなくなっちゃうんですね。で、その離れられない理由っていうのは恐れである、もう奴隷状態ですよ。で、こういう手段にするための熱心さなんですよ。で、そうするとこの福音の恵みから締め出されてしまう。だから福音の真理から離れるということは、恵みから締め出されていくということなので、必ず自分の魂を枯渇しています。で、枯渇しているその魂の状態をキリストの十字架以外のところで求めるわけですから、もうそのつながりっていうのはものすごく強くて、いわゆる奴隷なんですね。人に対する奴隷でもあるし、その立法の規則に対する奴隷でもあるしですね。で、霊的な奴隷なんですね。霊的な奴隷ってのは何かって言ったら、恐れによって神様と付き合わなければいけない。神に認められるために、いろんなことを行っていかなければいけない。受け入れられるために、ということなんですね。で、良いことに熱心に慕われるのはいつでもあっても良いと。これ逆もしんなりで、今度はね、そういうカルトの中に入っていってしまう人っていうのは、この熱心になれなくなっちゃう。何でもこの熱心そのものが悪い子のように思ってしまう。でもそうじゃなくてね、キリストの愛による熱心さっていうのは当然あっていく。この主に熱心に使いなさいと、もローマの13章、12章か、12章に書いてありますけれども、そして、ね、今度それは私があなた方と一緒にいる時だけではないよってこう言ってます。だからガラティアの人たちとパウロが一緒にいる時は、その中に留まっていたのに、指導者がいなくなった時に離れていくという、こういう問題ですね。ピリピ人への手紙の一章では、私が離れているにしても、一緒にいるにしても、あなた方がってふうに書いてあってですね、そのパウロが見ていなくてもですね、福音の中に歩んでいる、このピリピの人たちの姿があったわけです。で、同じように、すればよかったんですけれども、そうではなく、その指導者がいない時に違った行動を取ると、こういう問題があったんです。いない時に限って、モーセがシナイ山に上がったでしょ。そしていないって言ったら金の腰作ったじゃないですか。あれですよ。そしてね、19節です。私の子供たちをあなた方のうちにキリストが形作れるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと。生みの苦しみという言葉を使ってますけれども、この第1テサロニケの2章にはですね、この母親に対するように優しく振る舞ったという言葉もありますし、父親が権威を持ってね、進めて慰めて厳かに命じたという言葉もありまして、親のようにね、この接していた様子が書かれています。で、産みを苦しみと同じように、これ産んで育てていくというのはものすごく動力がいって、 ところがね、台無しになるのって あっという間なんですね。パッと離れてね、どうしてそんなにもこのよ簡単にっていう感じでね、この3章の1節にも書いてありますけれども、で、あれほどの経験をしたのにという本当に激烈な体験をしているんですね、カリカラテの人たちは。にもかかわらずですよ、にもかかわらず。で、こういうこの人を育てる、霊的にこの教えていく、育てていくというのは非常にこの丹念な作業、そして忍耐、本当根節丁寧なものが必要になります。で、テサロニケの手紙においてはですね、誘惑者があなたを誘惑して私たちの労苦は無駄になることがあってはならないと。やはりこの離れている間に誘惑者というのはサタンですよね、来て、妨げ、その信仰が摘み取られてしまうのではないかというふうに非常に案じていました、パウロは。今ガラテアに対しては もうそうなっちゃってしまっているから、もう困り果てているんですね、彼はね。で、再び生みの苦しみという言葉を使っています。ですからもうね、初めからやり直しですよ。で、教会のことや聖書のことを知っているように見えているんですけど、ガラテアの人たちは実は救われているかどうかというチェックをしなければいけない状況です。生みの苦しみを再びするという意味はそういう意味ですよ。で、コリントの教会も同じ問題があると言いましたよね。で、第2コリントの最後のところにこう書いてます。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさいと。で、いろんなことを言ってるんですけれども、本当にこの人救われてないんじゃないかっていう問いかけがやはり起こる。そしてパウルはそこからまず始めなければいけない。本当に罪を悔い改めて十字架信じたんですか、神の前に出てったんですか、キリストを本当に自分のものとして受け入れていたんですか、という問いかけに戻らざるを得ないんですね。ね、本当にこれで困ってる様子分かります、パウロが。だから20節ですよ。それで今あなた方と一緒に行くことができたら、そしてこんなご調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらいいかと困っているのです。そのまま困っているっていうことを、彼らに話してるんですね。で、少し取り直して再び聖書から彼らの過ちを論じていきます。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに2人の子があって、1人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。律法主義者ですね、このユダヤ主義者ですね、ガラテヤ人が、律法について詳しく論じていますけれども、律法について知らないんですよ。聖書のいろんな細部は論じることができても、実は律法そのものの役割とか働きとかをこう全体的に把握しているのでは全くなかった。しかしパウロは精通していました。で、それはなぜかといったらキリストに出会ったからですね。律法がこの方にあって完成したことを、成就したことを彼は知ったんです。キリストこそが律法を完成された方で、そのことをね、知っているパウロこそが律法について論じることができます。この律法の下って言ってますね。この創世記から律法なんですね。モーセ古書って言われますけれども、創世記の話、しかもアブラハムの話をします。だから続きなんですよ、この3章のね、途中から6節からアブラハムの話から、福音の真理を話してるんですね。で、大事なんです。何かユダヤ主義者はアブラハムの子孫であることを強調していきます。ユダヤ民族であることですね、そしてアブラハムの子孫であることをユダヤ教徒は非常に誇りに思っていますから、そこから話して、実は信仰による義こそがね、信仰によってこそがこのアブラハムの子孫なんだということを彼は論爆したんですね。で、続けてそれをやっているんですが、 ハガルから生まれたイシュマエルの話をし、そしてサラ自身から生まれたイサクの話を今ここでしているわけなんですね。覚えておられるでしょうか。神はアブラハムに、あなたの子孫はこのようになると言って夜空を見せ、星の数のほどに増える、海の砂のようになるという約束を与えられました。ところが一向に子供が与えられていなかった。その時にサラが、子供がなかったので四つ木の子を残しましょうということで、自分の女奴隷を、女召使いを代理母として、アブラハムに与えたわけです。そして、イシュマエルが生まれたんですね。で、この働きが肉の働きであります。肉っていうのは情欲って話じゃないですよ。それは当時の あれですよ、体外受精のようなものですから、その技術ないですからね。そういう意味ではなくて、今言ってるのは神様の約束しておられることに対して自分たちで成し遂げようとする、その肉の働きの話をしています。肉の力、自分の知恵やその力によって神の約束を果たそうとしていくと。で、そこでの問題はね、まずは目の前で結果が出るんですね。イシュマエルが生まれるんですよ、簡単ね。だから肉の働き、肉によってやっていくっていうことは、一時的に結果を目の前で見ることができるので麗しく見えるんですよ。認めはいいんです。ところがお家騒動が起こりました。ハガルがサラに対して高慢になって、それでサラとアブラハムの関係が悪くなり、そしてアブラハムは男にありがちな丸投げ状態ですよ。家を治めることはできない、勝手にしなさいと。今度はサラがハガルをいじめたんです。なんかよくある話ですね。お家騒動ですよ、まさに。そしてハガルが逃げたんです、イシュマエルと一緒に。ところが主の御使いが来られて、使いが来られて、そして戻りなさいと、そう言われたんですね。そしてイシュマエルが育ちました。13歳にもなりました。で、もうこれで安泰だと。イシュマエルが大人になるとですね、この13歳がバルミツバと、今もうユダヤ教徒の人は守ってますけれども、ユダヤ人の人は大人になるわけです。で、これで安泰だと思った時に神が現れて、あなたと契約を結ぶと言われて、割礼を受けなさい、その印としてと言われて、そしてところで、あなたはサラから与えられる子供がいるよと。で、アブラハム笑ったんですよ。もうこれで約束は叶えられてると思っていましたから、自分の努力で。ところが神は完全に無視されるわけです、その努力を。そして、イサクが来年に孫を与えられるということで、与えられました。約束の子供です。ところが血離れのこの、するね、お祝いをするときに、イサクのイシュマエルがイサクをからかっていたんですね。いじめていたんです。そこでサラは本気になりました。追い出してくださいと。で、神はサラの言ってること、これ聞きなさいと。以前はね、神の言ってること聞かないでサラの言うこと聞いてしまって失敗したんですけど、今度は神はサラが言ってることが正しいと。で、それで、女奴隷を追い出したわけです。イシュマエルを出して、そして約束の子というのはイサクだったんですね。で、このストーリーが背景にあります。女奴隷の子は肉によって生まれただよという、肉の努力によって生まれたわけなんです。で、自由の女の子っていうのは、これ何かっつったら、その、奴隷じゃない状態ですね。つまり相続ができる、相続を生み出すこと、相続を手に入れることのできる子を生み出すことのできる母親がサラだったわけですね。約束によってイサクが生まれましたよっていうことです。 で、このようにして約束を信じて生まれてきた子が御霊による子であって自由を得ることができ、そして神の相続を得ることができます。で、肉の努力によって生まれてきた人はやはり肉であって依然として奴隷状態なんです。で、創世記を読むとね、そのね、厳しい現実が書いてありますね。この22章の2節に、イサクを捧げなさいというふうに神は命じられた時にね、あなたの子、あなたの愛している子イサクを、一人子だ、イサクを連れてモリアの地に行きなさいと。一人子って言ってるんですよ。もうイサクが、イシュマエルはいないかのようにみなしてるんです。これがね、肉の努力の問題なんですね。問題というか、私たちは認めてほしいんですよ。しかし神は一切認めないんです。ないかのようにされます。神はご自分の栄光をお取りになりたい、ご自分が恵みの働きをされて、それで、ご自分を信じる者を通してご自分が働かれて、そして、神に栄光がいくようにね、願ってらっしゃるところに自分でそれをやりますというふうな人が出てきたときに、その肉っていうのはもう汚れてますからね、肉、罪によってね、どんなに人間にとって正しい行いだろうとも、神にとっては不潔な着物なんですよね。私たちの義の行いは不潔な着物だとイザヤ書に書いてありますけれども、だから、そしてしかも肉の努力っていうのは全く努力しない時と変わらずにね、いまだ奴隷状態なんですね、自分の肉の欲望に対しては。だから神のものを受け継ぐにはどうするか、私たち自由になるにはどうするかって言ったら、もう信仰によって神に近づくことしかないんですよ。で、24節見てください。このことには比喩があります。この女たちは2つの契約です。一つはシナイ山から出ており、もう、出ており、奴隷となる子を産みます。 その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちとともに奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。まずね、比喩があるっていう言葉がね、書いてます。で、ユダヤ人の中にはこう聖書に対していくつかの読み方、解釈法を持っていまして、で、その一つがミドラシと言いますけれども、ミドラシ、それどういうものかと言いますと、聖書の書かれていることは歴史的な事実で、第一にそれを見ていかなきゃいけないけれども、その神の教えを伝えるための霊的な真理が隠されているという見方ですね。こういう読み方で、ね、これね、妥当性はあるんですが、この、ある程度そういう読み方っていうのも実際に私も御言葉を教えるときにやってますけれども、第一にでも歴史的な事実として読んでいく必要があります。そして新約聖書による神の真理に照らして霊的な原則を読み込むことが可能になりますけれども、比喩的な解釈っていうのはこの慎重でなければならないですね。今ちょっと難しい話ですよね。後でディスカッションの時にちょっとご紹介しますけれども、具体的なことが書いてあって、その出来事があるならば、それをその通りに読んでいく必要がありますね。この比喩、これは比喩的な話なんだというふうに読んでは基本的にいかない。でもこのミドラシというのは、その歴史的な事実は否定しないんだけれども、その比喩的な用法というのは、この神の真理が現れているね。で、そういう意味でこのサラとハガルというのは2つの契約だと言うんですよ。新しい契約はサラの方ですね。古い契約がハガルの方です。で、古い契約はシナイ山から出てきました。で、シナイ山から出た契約とその立法は、人々をハガルのように奴隷のままにしておくということです。罪から解放されることはないよと。 でパウロはそれを現代のユダヤ人の社会にも当てはめる。現代というのはつまりこの彼が生きている当時の社会にも当てはめていきます。でシナイ山はアラビア地方にあります。今のシナイ半島ですね、アラビア地方にありますけれども、でそのシナイは今はエルサレムにあるっていうんですね。この地上における神殿のあるあのエルサレムにあるっていうんです。でそこで神殿の儀式、生贄の儀式、ね、このユダヤ人たちが集まって立法によってそこに集まっているけれども、それはもうシナイ半島、シナイ山で与えられた立法、この人を奴隷にしていく、その罪の虜のままにしておく、その、その考え方によって神殿礼拝を守っているわけです。地上のエルサレムにおいてね。だからこの、なんだっけ、今のエルサレムに当たるというふうに言ってるわけですよ。でも誠のエルサレムがあると、上にあるエルサレムだってこういうんですね。でこれがサラのはそっちの方を表してるって言うんですね。何かというと、これが天からのエルサレムです。それは黙示録の21章の最後の最後ですよ。2節に書いてますが、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たと書いてある。これとっても大事なんですが、ちょっとね、あんま聞き慣れないことを言うかもしれませんが、私たちがイエス様を信じて新しく生まれるっていうのは、この都から生まれてるって言ってもいいかもしれません。この都の住民になるためにこの誕生したと言ってもいいです。でニコデモとイエス様がお話になった時にですね、新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、入ることはできないとおっしゃいましたが、あそこのところの訳としては、上から生まれるというのも訳せること、上から天から生まれるんです。そこから、だから今まで地上に属しているものであったところが、母親の胎から生まれて地に属しているところが神によって生まれるというのは、天から生まれる、そして神のおられる神の御座がある天がそのまま都として地上に降りてくるというのが、先ほどの新天新地の上での天からの天のエルサレムなんですね。そこから生まれる。でこの時には自由な人として、罪から自由になることができて、そして神の国を相続することができるようになるんだということなんですね。で27節です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多いと。でこれね、イザヤ書の54章の1節なんですね。その54章の1節には文脈はどうなってますかというと、エルサレムが異邦人によって廃墟となっており、長いことそのエルサレムに人の住むことのない不妊の女のように、ね、なっているけれども、でそして異邦人のいろいろな諸国の町々は栄えていると、子供がたくさんいる状態だと。しかし終わりの時には、つまりメシアが戻ってきた時にはね、その時には、この子孫が大いに増えて、そして、今まで誇っていた人たちはね、恥ずかしめを受けるほどになると、このエルサレムの回復を話しています。54章の1節ですね。イザヤ書ちょっと、エルサレムっていう言葉は出てこないんですが、52章のね続きになってるんですね。このエルサレムってね、聖なる都エルサレムって書いてますね、一節にね。でそしてそれを女例えてるわけですね。でそういう文脈なんですけども、ここでは霊的な原則として、御霊によって始まった者たちは今現在は 不妊の女のように見なされると。ちょっとサラが約束を待っていて不妊の女の状態であったと同じように、その御霊によって生まれたものというのはその見た目がないんですよ。見た目がみすぼらしい場合もあるかもしれない、しょぼい場合があるかもしれない。しょぼいっていう言葉使っちゃいました。そしてパウロのように肉体に試練を持っていて信仰の試みつまずきになるようなものがある、マイナスの要因があるように見える、不妊の女のように見えるものがある、しかしそれが実は福音の中に生きていることにおいて存在するんだよということです。本当に、でも本当に実を結ばないのはこの御霊にとどまることなんですね。その周りでこの子を持っている大人る女の産む子供ですねのように見える人たちが恥じるほどのね、実質的な実を結ぶことができるんですよ。だから本当に光る人っていうのはこの何も変わらない福音の中に生きている人です。福音ではないところに他の活路を見出してそれを成し遂げてもですね、一時的に多くの実を結んでいるように見えてもですね、実はそうじゃないんだよということなんですね。で28節です。兄弟たちをあなた方はイサクのように約束の子供ですよと、兄弟たちをと確認し、イサクのように約束の子供なんだよと。異邦人であってもね、信仰によってアブラハムの子孫となるというふうに言ったじゃないですか、パウロは以前。で、血縁関係ではなくて約束に従って相続の子供になるんだよと、このように、言っているわけです。そして、しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言ってますか、奴隷の女とその子供を追い出せ、奴隷の女の子供は決して自由の女の子供とともに相続人になってはならないと。これ先ほどの、ほらイシャマエルがイサクをからかって、そして、サラがイシュマエルとハガルを追い出してくださいと言ったところなんですね。でこれが霊的な原則としてずっとあるんです。このからかうっていうことが起こります。何かというと妬むんですね。御霊によって生きる人っていうのはもう単純に信仰を、神を信じるっていうところに立ってる人ですよ。ね、で、その人が肉によって生きている人にはない実質を持っているわけですから、どうしても妬みの対象になるわけです。で、迫害するんです。でそれはね、もう聖書の最初からあります。もうカインとアベルの時からあります。で、あとは例えば、サウルが神に愛、サウルがね、神に愛されて選ばれているダビデを妬んで殺そうとしたっていうのもあるんですよ。あと数々の預言者が、迫害を受けました。で同業者の預言者や祭司からね、エレミアが例えば迫害を受けたでしょ。で結局エレミアの言ってることが正しいんですよ。そしてエレミアが結局命が救われて、彼らはバビロンによって殺されたりしてるわけでしょ。でもその時はね、もうエレミアっていうのはね、しょぼいんだよ。一人しかいないんだよ。しかも投降しなさいっていう超ひどいことを言ってたわけでしょ。人気あったのはその偽預言者です。でこのようにして肉にあるものが御霊から生まれたものを迫害し猛烈に反抗するという、しかし相続できるのは約束、自由な子、この約束の子だけなんだよと。先ほどのダビデもそうだし、サウルがあれだけ追っていたのに必要に、結局サウルは自分が自害してダビデが受け継ぐことができたと。イエス様ご自身がやはり肉にあっての宗教指導者によって迫害されて、そして死なれましたけれども、蘇られて実を多く結ばれているんです。この原則ですよ。で最後に31節で、こういうわけで兄弟たちを、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。これ自由を強調しています。サラの子供だよって、約束の子供だよって言ってるんですね。もちろん血縁関係の子供いますよ、今のユダヤ人ね。でも信仰によって 私ともつながれているんだよと。でむしろ、不信者のユダヤ人はこの約束に預かれないよって、イエスも信じなければ無理ですよと、まあ、いう話になっています。で5章なんですね。あの5章の1節に、自由を得させるためにこのイエス様は私たちを解放してくださったという、奴隷の首輝きを置くことはないようにという話につながっていくわけなんです。だから信仰にとどまっていることの具体的な、ところですね、まあ、自分が父としてなんか自分の働きが進まないなとか、またクリスチャンとして大丈夫なのかなとか、いろいろと思ってしまうかもしれない。他の人と比べてどうなのかなとか、私は理想的なクリスチャン生活を送ってないなとか、いろんな負い目があるかもしれない。しかしね、パウロを思い出してください。こうスーパーマンのように見えるパウロはね、手紙だけ読むと、これちゃんと読むとね、そうじゃないっていうことは分かるんですよ、ね、しかしそういうところにこそ、本物がある。そこに愛があるわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが本当に深い学びを与えてくださって感謝します。主よ、どうぞ私たちここにいますけれども、続けて聖霊によって本当に私たちが聖霊によってこの働き、力強い働きをするだけじゃなくて、とどまっていて実を結ぶものとさせてくださいますように、どうかお願いいたします。どうか私たちの教会も清めて守っていてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。